大阪お笑い塾ラジオ。どうも、今回 MC の畠山と、
はい、大阪お笑い塾の局長高田です。
よろしくお願いします。はい、お願いします。初めて今日は私、はい、あの MC をやらせていただきますので、はい、はい、ちょっといろいろ伝えたいと思いますが、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ちょっと最近、はい、私あの困ってることがあるんですけど、はい、あのちょっとよくいろんな皆さん使われる、うん、使ったことあるワードあると思うんですけど、はい、頭の片隅に置いといてほしいっていう、はい、あのよく言われませんか。
はい、ありますね。
あのちょっと頭の片隅に置いといてほしいねんけど、うん、とかちょっと片隅に置いといてって、はい、結構いろんな人が使う言葉なんですよね。うんうん、でそれあの頭の片隅にちょっと置きすぎて、はい、あのどうしていいか分かんないんですよね。そもそも頭の片隅に置いといてということは、うん、その忘れてはいけない、覚えといてくださいねっていうことじゃないですか。
まあまあそうですね。
はい、うん、ではそのずっといつまで覚えとかないといけないのかとか、うん、ちょっとぐらい忘れていいかとか、はい、まあ、どれぐらいの重要度がどれぐらいそのもう絶対覚えといてって言われてるわけでもないし、片隅に置いといてなんで重要度はどれぐらいなのかとか、あのだから どう処理していいか困るんですね。ずっとでいろんな人から言われるんでずっと溜まってるんですよね。
もう片隅が好きだ
と、ね、そうです部屋って考えてもらったら分かるんですけど、はい、散らかってた四隅が散らかってたら、
うん、角
が
も
そうですね、はい、手のつけようがないじゃないですか。うん、で部屋じゃなくて頭の中なんで覚えとかないといけないのかなって思って、うん、まあどうしたらいいですかっていうのを考えた。
それで困ってる。
はい、困ってるんですよね。
はい、あのそうですね、もう期間を設けて1ヶ月ぐらい何も言われなかったら忘れていいんじゃないですか。
はい、あ、一括で
1ヶ月で、
あ、1ヶ月で、1ヶ月期間
で、それで、はい、あの言われてももう片隅から消えましたで、
あ、消して大丈夫ですね。はい、
また言われたら次また片隅に更新
あ更新して、
はい、
先生は使ったことありますか、その言葉。
ああ、そうです、なんかちょっと覚えておいてもらえるとみたいな感じで言いますけどね。はい、
それってどれくらい大事なんですか。
ねそれもまあまあ大体その人と何回か会って、はい、その話が出へんかったらなくなるんで、はい、そんなに大事じゃないんです。
でも
ちょっと何かそれで進展あるかなみたいなのが、はい、若干あの時は匂わして、
ああ
の結果竹山さんみたいな性格の人に負担をかけてる、は
い、ちょっとあのどっちかにしていただきたい。絶対覚えとけよってちょっとあのあいや忘れてもいいよ。
曖昧なのが困るってことですね。
あ、そうですね、は
い、これ1週間覚えといてとか、
あ、それ
次やった時に話しようとか言ったら、
はい、あ、それ全然大丈夫です。
僕もちょっと言葉に気を
つけて、あ、すいません、どう処理していいかちょっと分かんなかった
です。曖昧表現です。
はい、はい、ちょっとはい、はい、であの悩みも解決したところで私のはい、ありがとうございます。
はい、
あの本日のゲストは、MC から残念ながらのゲストに降格してしまった高橋さんです。
よろしくお願いします。どういうことですか。
ちょっと今涙が
卒業式もしないまま、すみません。
いやいや、俺そんな卒業式してくれ。どういうことっすか。え、片隅いなくなってたんですか、僕は。結構な期間こう隅に僕皆さんの心の隅をついていったはずなんですけど、片隅消えていったんですか。
残念ながらそう。
消去、全消去したんですか。
こっからなんだ
よ。いやいや、おかしいでしょ。リスナーちゃんと今日終わったらちゃんと高橋の聞きたいって言
えよ。人気が爆上がりすれば
それはさ、畠山の方がさ気持ち楽に聞けるかもしれんけどさ、俺勝ってやってるぜって言ったんですよ。ほんまに、いやもう肩、僕もそれで言ったらね、はい、その悩みですよ。この畠山みたいになんかこうもうね、もっと楽にこう何て言うんですか、ズボラって言い方したらダメですけど、ズボラに行きたいっすね、うんうん、なんかもう、うん、 こだわっちゃう、何でも。ねえ、こんなんね、MC じゃなくても脇役でもええやんと思えたらいいんですけど、やっぱ MC したい。
MC したい。仕切りたいですか。
そうなんですよ。ねえ、この間のライブもそうですよ。つい最近あったでしょ。先週ライブは、
ね。ライブ喫茶仮面のね。
そうね。まあみんなね。結構この大喜利コーナーあったじゃないですか、こうね、向こうは男塾の3ピースのメンバーと僕らは、はい、なんかもうみんなやっぱね、大喜利やったらすごい答え出していきますね、なんか大きい答え、うん、自分だけえらい小粒な答えしてしまったね。
いやいや、そんなことないですよ。
もうなんか、あたけもよかったね。
よかった
よかったね、あのコナンのね、真実はみたいな感じ、何でしたっけ、コナンの、
江戸川コナンの
隠し、なんかね、
知られざる、
知られざる、あれ良かったよ、もう四流してますよ。あれ良かったよ、
受けてましたね、
受けてたよ。で、意外と使っちゃう好きやけど、大喜利はせえへんなんか
苦手や。悩んで、だいぶ悩んで。
田中さん、はい、悩ました
まあでも塚田さんにこう答えてもらおうと思ってコナンの問題を入れた。あの
すごい得意分野、
トスしたのに向こうめっちゃ嫌がった。
全然受け取ってくれなかった。
びっくりして、僕後ろでね、はい、こうやって聞いてたんですけど、あれ使っちゃったんか、困ってないかなと。
めっちゃでもなんか情熱に喋ってましたけど、ね、
時間なんかいろいろね、知ってるから言いたいんでしょうけど、うん、やっぱお笑いっていうなんか壁が出たんですかね。
一言でパシっていうのはね、ちょっとまた次回、
はい、次回チャレンジしたいと思います。
よろしくお願いします。はい、先生、その高橋さんこだわるということで、はい、やっぱりあの私は高橋さんは、うん、あのこだわるんで、うん、ちょっとまあ、またこれも悩み相談にもなるんですけど、あの、はい、私はあの買い物によく失敗するんですよね。
あ、失敗するの？
あの自分があんまりあの自分がその大雑把な性格なのか、うん、やっぱりすごい安直な考えで、あ、これ便利そうやから買おうとか、あ、これ見た目綺麗そうだから買おうとか、すぐ安直な考えであのやってしまって、あの実際 の, その自分の何生活のスタイルとはかけ離れていることに勝ってから気づい、しばらくして気づいて失敗するので、やっぱり高橋さんってどういうものを買って成功してるのかなとか、うん、逆に失敗したこととかあるのかとかいうのを聞きたいと思う。
え、そもそもさ、畑山ちゃんすぐ買う派の？じゃあネットとかで言ったらパンって買うの？
パンって買います。
あ、いいっすね。一番いい消費者やんか。いや俺みたいな、いやこれどうかな、いやちょっと待てよとかさ、結構あるからさ、
はい、
いやそれで言ったら最近の買ってよかったのおすすめとしてはね、ナンプレ。
ナンプレやってるんですか？
ナンプレめちゃくちゃいい。ナンプレって分かります？
あの数字を、
そうそうそう、9マスのやつをこう9個あって、
はい、
か縦横かぶらんように数字をかぶらんように、はい、これめちゃくちゃおすすめ
な
んです。
楽しい。
何お前人生そんなんで人生そんなんで費やしてる。
パズルゲーム、
パズルゲーム、数字のパズルゲームですわ、はい、これね、もう、はい、やってたら移動時間がまっという間。
あ、電車通勤、
電車どうですか？電車通勤結構長いとちょっともうまだかいと思いません？
いや、待たない。
誰か話してくれ
てない。全然通じ合ってないです。
話しちゃえへんな。そこ合わせるのが MC ちゃん。はい、
そうです。
あ、先輩
イライラします。確かに
でしょ、
イラつきます。
はい、で、早つけようと思うじゃないですか。
はい、
ナンプレすごいです。一問解くだけでも 2,30 分すぐかかるんですよ。もう、いや、もうつくやん、もうまだ答え出てきてないのにって。
難易度ってどの中級とか上級とか？
いや、まだそこまで行ってない。初中級でまだそこなんですけど。初中級ね。ということは、はい、しかも僕買ったやつね、すごいですよ、はい、200もあるんですよ。
はい、
20分って考えたらすごいないです
か？だいぶ時間が
過ぎます。4000分すごいない？60時間潰せるんですよ、このすごいないですか？すごい。
え、でもこれ脳にもいいってこと？
脳にもいいんですよ、もちろん。アハ効果って言って、こう、はい、すっきりするんですよね。なんか昔で言ったらもやっとみたいなのがあるんですけど、すっきりってした脳がすっきりするんですよ。
あ、
これがいいんですよ。
それまでうーんって考えてるときはすっきり、
全然すっきりせん。まあこれ僕ね、もうこれナンプレで教えてくれたんですよ。ナンプレがね、はい、お前完璧主義者やなって僕は言ってきたんですよ。
はい、
なぜかというと僕ね、答え見るの嫌なんですよ。
答え
見る、グーってなったときに答え見たないんですよ。
え、なんでですか、
なんでですか、
いや、うーってやって苦しかったら見たら最後に
じゃあやん、あ、これあれですね、だから筋トレと一緒ですね、このグーってやってる時に、はい、それはね、この15回するって決めてもベンチプレス15回するってしても、
はい、
畑もあれやろ、もうしんどかったら10回で終わらそうとかやろ、
まあまあ、また明日頑張れば
違うねんね、だからここの12回をする15回することによって負荷を与えて筋肉を大きくするっていう、
一回破壊して
破壊するっていうのが大事、
毎回破壊してる脳を破壊して、脳、
そうそうそう、だからそういうことや、
そういうこと、
であとやっぱなんかやっぱ自分で解かな気が済まない、
あ、
こう答え見るって邪道でやるんですよ
ね、負けず嫌いですか、
そうそう、負けた、
負けた、そう、なんで、
はい、
くそ、なんでこの初中級で負けるのがめっちゃ悔しいんですよ、
はい、
上級に負けんのやったら納得いくんですけど、
はい、
何このなんか興味なさそう
なありがとうございます、あります、あります、ありますって、
かい、めっちゃ欲しいなってきたでしょ、
いや欲しくはない
言うなって言うんだから
欲しくはない
欲し
い、やってる人の感覚が、うん、いや初めて聞く感覚なんで、
うん、すごい、まあ、めっちゃ、まあ、もうこっかっやっぱヒント、ノーヒントでやった時の達成感すごいですよ、
は
い、
あ
ーっつって俺は成長したみたいな感じで、はい、
電車の中
であっってなるんですよ、もうスラスラ解けた時なんかもうテンション上がってるんですよ、
あ、やっぱ繰り返しやってたらなんかできるようになってくるん
です、そう、それがいいじゃないですか、そうなんですよ、はい、ヒントみたいななんか成長しない、まあ、してるんですけど、
はい、
成長止まった気になるんですよ、
え、ヒントっていうのはもう答えに近いヒントですか、
いや、解順番とかあるんですよ、
あ、
ここのマスを埋めるのは何回目にやったらいいですよとか、はい、それみんなも嫌なんですよ、
あ、それも嫌なんですか
僕数字絶対見ないですよ、その、はい、数字ヒントの順番だけ見るんです
そこだけ
そこだけ攻めて、
はい、
でもこれ見たらやっぱもう書くんですよ、ちゃんと今日これヒント見て答えたやつとか言って書いたりするんですよ、
はい、そうなんです
そんなん書く、
それなんで書くんですか
後でだから10問解いた時に自分がいかにヒント見ずにできた確率が分かるじゃないですか
そんなこと
僕ちょっと歩み寄ろうと思ったんですけど、はい、聞きましたそこまで進んで
で何言ってんすか、だから次の、
はい、
でこれを例えば8問やったやつを次10問中9問自力で解けたってことは自分1問成長したってことです
よ、可視化するってこと
です、そうですよ、可視化大事でしょ仕事において
仕事ちゃいますからね暇つぶし暇つぶしなんで
遊びも全力でしょ仕事も全力、全力ここで出せへんやつが俺松岡修造か、
え、電車の中でイライラしながらナンプレートで、
そうそう、出るとけんときちゃあもう着くやん、あかんねん、まだ着いてほしないねん、
そう、
着いてほしくないんですよ、
はい、
一番はベストはこの行くまで、その駅に着くまでにいかに解くか、はい、
ああ、そこの勝負、
勝負なんですよ僕の中では、はい、だヒント見るのが一番嫌なんですよ、でもその中で時間内に収まるにしても、
はい、
畑山すぐ答え見そうやろ、まあ、
すぐ解消したいんで、もやもやがあったらすぐ解消して、
なんでそんなにストレス耐性がもう
ないんでしょうね、
すごいな、
ストレス耐性ない、なさすぎ、我慢強くない、我慢できないですね、
それの方がいいんすかね、やっぱり
そっちの方がなんか楽しそうだった
イライラしてる感じ、
なんか現代そうやろな、なんかみんなやっぱ、
うん、
でも多分どっちが多いって言ったら僕の方が多くないですか、
日本人は結構高橋君タイプ
だったよね、
ナンプレ以外でもなんかそういう場面でそういうこと起こるんですか、
イライラすること、
はい、
イライラするよ、これはちょっとかこれは勝ってよかったね、勝ってよくなかったもんでイライラしてんけど、はい、ワイシャツって、まあ、結構男の人、白のワイシャツ
着ます、ね、
着ります、
毎日毎日ね
着る、なんか言い方がどこに飽きずに、よう着てるなみたいな
仕事の制服みたいなもんそうそう
あれ服装もだから同じ色の何枚も持つとか考えられへんタイプなもんじゃ、
いやそれは全然 OK です、
OK なんだ、
はい、
そこはいいんかい、
全然同じやつで、
はい、で某ね、やっぱ今もやっぱ某アパレルのね、やっぱブランドって安く、うんね、買えるやつとかあるじゃないですか、でああいうのって今ってすごいおしゃれになってきたんですよ、
はい、
昔に比べて、昔なんか安いもんっつったらなんかちょっとおっちゃん臭いなとかちょっとダボっとしたりとか、今って結構スリものが多くなってきてるんですよ、
あ、男性の服装もなんかいろいろ増えてきてるんですね、
増えてきてる、だからシュッとしてるやつがあったり、ちょっとダボっとしてるやつとかいろいろなって、でそこの某ショップのやつでセールとかあって、
はい、
1000円ぐらいで結構ええ声と思って、スッとしてるかっこいいなと思って、 もうウキウキするやんやっぱ買った時って、
あ、新品の
新品の見て、はい、いややっと来たなって、はい、でやっぱ夏場やからそれを着て、うん、ちょっとやっぱね、うん、首元汚くなっちゃうから、まあ、洗いましょうと、はい、で洗って洗濯してで干しました、あげました、くちゃくちゃやんか、ま
あ、はい、そうですね、毎
日で、あ、今、はい、アイロンかける、絶対アイロンかけるじゃないですか、くちゃくちゃな見たらやっぱ男ダサいと思うやろ、
まあ、そうそうですね、身だしなみ、
身だしなみがないなんて伸ばすんですけどね、うん、全然伸びないんですよ。
それ商品として大丈夫です。
そうやね。
一日一回来たって。
もうあれも捨てなあかん。これ伸ばして、はい、なんかここのなんか首なんか手元とかなんか伸びてる感がないんですよ。なんかしわ寄ってるんですよ。
もう買った時は普通に見えたんです。
普通やん、そりゃそうやん、なんで買った時はこんなんやった
ら、硬い生地とかなんか特殊なのかな、
なんていうんですかね、そういう生地伸びひんやつってなんかプラスチックじゃないですけどなんか素材的になんかそういう形のやつやって、
はい、
いやいや買い時やと、はい、1回洗ったらもう終わりです。
うれ
へん、うれへん、買えへんから。
見た目はすごくかいいんですよ、
ね、そうそういいねんけど、いいねんけどやっぱ値段払うダメですね、うんうん、まあ、僕はその時は理論じゃなくて直感を優先させたんですよ、僕の中で、は
い、
これパッと見たらかっこいい、はい、欲しいと思って買ったら失敗したっていう、もう、
はい、やっぱ直感でやるのってよくないんですかね、
まあ、やっぱ悩まなあかんのちゃう人間。
悩まな
ちょっとやっぱ人間人生ちょっと悩む、だってね、はい、すぐ決めちゃったら変な話、畠山にね、すいませんお金持ちになりたくないですかって言われて、はい、すぐ行くかって言ったら考えるでしょ、
そこ考えます
でしょ、
そうなんですよ、極端な
怪しいな。そういうので言ったらやっぱ直感でやると失敗しやすい、
ああやっぱ下調べって
食べ物とかいいかもしれないですね、うん、そのお肉とか食べたいもの結構成功しません、うん、直感でも、うん、あお腹すいたこれ食べたいと思った時に食べたら美味しいとか、
うん、そうですね、
残るもんはやっぱ失敗すんのよ、そんな
あ残るもの、
畠山のじゃあ直感の優先派何を買ってじゃあ良かったとか失敗したとかあるんだ、
いやもう失敗しかない、ね、
成功せよ。
なんか捨ててから良かったみたいな、
捨てて
から捨てて良かったみたいな、
捨ててからもやった り、何が例えば、
あの軽装のマットがあの流行ったじゃないですか、うん、一時期軽装のマットって、うん、もうあの床に置いとくだけでいいみたいな、うん、その、 あの吸収水をお風呂上がりとかバスマットの代わりに軽装マットを置くと、うん、あのシューって水を吸ってくれるんですよね。
いいですか、今ちょっと質問してください、はい、マット、えそれはどこに敷いてるの、
あ廊下、あのお風呂上がっ、
あよかった、自分の普段のくつろぐスペースにもそれ置いてるのかな、
いやそこは何の水分が出
るの、そうそう
何の水分、
いやもう何お茶とかこぼした前提でいてるのか、
あ そういうコースターもあります、
あんん、
はい、そういうのがあるんですけど、私はあのバスマットが、あのバスマット使っ普通 の、 あのタオルのマット使ってたんですけど、その取り替えて洗濯してっていうのが、うん、あ そのサイクルがなくなるんやって思ってたんですよ、軽装のマットを買えば、
そんなめんどく、すみません、そんなめんどくさいですか、バスマットって買えばポンポン、
まあ一緒です、
洗って出して干さないといけない
んですか、いやいやいや、ごめんなさい、そんなごめんなさい、今のところどこで、すみません、めんどくささを感じた人が
全く共感してない
んですか、すみません、あなたのちょっとめんどくさいポジションがようわからんところにめ
ん
どくさい、
なんかポイントがあるじゃないですか、
工程が多いとダメ、
ステップですね、
こ
う、
そうそう、
あら、
洗わなあかん、洗う、出す、うん、
出す場合の
干す、うん、乾く、
うん、
もあの戻す、
いやいやいや、あのその
乾くは、
いや乾くお前の力ちゃうし、何これ燃力送ってるの乾け、
自然やん
他勝手にやんか、いやしかも洗うも、うん、洗ってんのこうやって
ゴシゴシ
洗濯して
やろう、
はい、いやそれが全くなくなるんやって思ったんです、軽装のマットです、
でも洗ってでもやっぱ洗わないやっぱちょっと、
うん、そうですね、
いや知らなかったです洗うの、軽装のマットはなんか使ってたらその すぐ乾くみたいな書いてた。
いやすぐ乾くよ。すぐ乾くもう分かってるよ。
えじゃあもうこんなんずっと一生置いとけばいい。
ちゃうやん。あれ言う、あれ気にならないの、ちょっとなんか、まあ、まあ汚いじゃないですけど、はい、やっぱ足ずっとね、はい、衛生的なこと気になれへんの。
いやもうアルコールかけといたいやあの全然気になる。あそのすぐ乾くって言ってたから。
いやじゃあ
すぐ乾くって言ってたから、うん、あもうあそんな雑菌も繁殖しないやと思って、雑菌も繁殖しない衛生的って書いてたんで、
まあ、現地に。いや言うけど、
は
い、売るために言うけど、はい、
でそのまま知らんとずっと使ってて、うん、でなんか使ってたら、うん、だんだんなんか吸うのが甘くなってきて
るんです
よ。あれって全然もうびしょびしょになって、床もびしょびしょになって。
じゃあその1個しか買ってんの。
あ1個しか買ってない。ずっと置いてた
じゃん。
ずっとこれ1個あったらもうずっと永久に永久に置いておくよ。引っ越すまで置いとこうと思
って。どんだけか分からんけど、お前の引っ越すのタイミング分かんない。じゃあ なんでこれがさ、はい、ごめん、え2つとは買えへんの。なんか
いや買ってないです。
そんな純粋な目で俺を見られてもさ。
いや何、え交換用ですか。
交換用やん、そんなん。
え交換してる。えなんで交換しないといけないですか。あの
なんでいけないですか。
あの自分的の中では、あのすぐ乾くからラッキーも繁殖しないし、うん、あのなんかあのすごい
何回言うねんこの話。するやろそれ。
自分の中ではでなんかバスマットより楽みたいな、うん、そんな流れやったんですよね、
まあ、素材的にはね。
まあまあね、
バスマットより そんな交換とかそんなするのバスマットより楽じゃないですよね、手入れとか。
いやだって別にそれやったら別に外に干したらええだけ。
それがそれがもう外に干すっていうのができないんですよね私も。
えなんで。
ベランダのドア開ける、うん、ベランダに干す。
ごめんなさい、物理上じゃなくて
やりたくない。
そうです、
ね、
ベランダ使いたくないんですよね。
なんで。
いやめんどくさくて。めんどくさいって言うベランダ開けれない。
開けたくない。そう嘘ついたらあかんよ。
開けたくない
すぐ直してもらえって言いそうだったら開けれない。じゃあごめん、だってバスタオルとかどうせやるやん。
はい、
乾かすやんバスタオルとか、
はい、
そのついでにやったらいいやん。
あの そうなんですそっちの方が楽っていうことで気づいたんですよね。その軽装ドマット
が何歳
軽装ドマットのなんかよくよく説明書見たら、あのたまに水が甘くなって紙やすりでやすりをかけないといけないんですよ。でとか汚れさっき言ってた、うん、汚れてきたらやすりかけないといけない、うん、で天日干しもたまにしないといけない。
そう
めちゃくちゃ手間やと思って。
回数減ってるやん。じゃあ5回でとこ1回で済んでんじゃない。で
もこれもう紙やすりで削るの作業が多分めちゃめちゃもうめんどくさいと思うんで、めっちゃ時間かかると思うんでやすり、
うん、
であのね、ヤスリやった後もこうはたいたり掃除しないといけないんで、それやったらあもうバス普通のバスマットでよかったなと思って捨てました。
捨てました。じゃあ畑はもうすごいな、はい、そのちょっとの作業がもうめんどくさ
い。できないんですよね、なんかそのちょっとが。
やだって
人から見たら
ちょっとベランダ開けるなんかこれやで、もう左から右やで、
ベランダから出るのがもうめんどくさくて、工
程が増える
そうなんですよね。だから4年ぐらいベランダ出てない。ベランダ
一歩も出てないです。
どうやって乾かすの。
もうずっと部屋干し。
いやタオルやっぱいい匂い。いやもうそれやったらさ、あれ買ったらいいやん、ドラム式のやつ。
あちょっと、うん、あの置き場的にちょっと難し
い。うるせえよ。じゃあもし買えんやったら買いたいの。
あでもどうでしょう、ドラム式もあのなんか手入れ大変そうなんで。
そんなことない。
あそうですか、
うんうん、じゃあ掃除機かけるのもじゃむっちゃ嫌な。
掃除機、あ掃除機はなる、まあ 掃除機じゃなくて、まあ、クイックルワイパーで拭いたりとか。
拭いた
拭いてる。なんか掃除機は嫌いなんです。掃除機は嫌いなんです。
掃除機は嫌い。
じゃあもう今の時代にもうマッチしてるね。今そう畠山の意見聞いたら、あの出たら東芝とかいろんなメーカーはいろんなものできるから
私を楽させる。
私を楽にさ
せる。今だって無駄に、いや俺あれいらないと思うんですけど、三菱さんとかその、まあ、中身冷蔵庫の中身見れるとかいるとか。
いや私それしてほしいって言ったんですよ、親戚に。
あ、親戚に。
開けるのがめんどいから。開けるのがめんどくさいので。
え、こう確認するために。
開けるのがめん、こう開けて確認するのがめんどくさいので、全部中身が見える、なんか透明なやつにして
透明な冷蔵庫、
透明な冷蔵庫にしてほしい。
違う違う、
紫外線とか通さない透明な。
じゃあ人来た時バレるやん。
見ないでください。
あれっす、じゃあやっぱニーズあるんすね。
現代っ子ですね、畠山さん。今の令和に聞いた
ら。そうそう
そう、すごいな、もうそんなに。もうすごい、もうなんか衝撃が強すぎて。
ちょっと結構言葉を失ってますね。
ちょっとあの全然の性格が合わないこと、はい、あの感じましたので、ちょっとあの、お買い物のアドバイスとか多分噛み合わないと。
確かにな、確かにな、
はい、
分かりました。
そう、じゃ あのエンディングということで、あ、高橋さん、どうでしたか、初めてゲスト。
悔しさと驚きといった。
いろんな感じ。
こんなやつに負けたのか。こんなやつに MC 取られてしまったのか。俺はきっちりしてきたけど、めんどくさい、めんどくさい、あ、めんどくさい
MC 取った
10回ぐらい言ってたよ、お前めんどくさいって。
自分は合ってんのかなって、 MC はきちっとしない。
はい、よかったんじゃないですか。
ありがとうございました。はい、最後にですね、あのお知らせがあります。5月2022年5月29日の日曜日に、大阪お笑い寄せが、豊中市の伝統芸能館でやっておりますので、13時開場、13時半開演となっております。まあ、私たち、そうですね、社会人 の、
メンバーと
あとスリーピースさんが合同でやっている、ライブとなっておりますので、あのもしよろしければぜひあのお越しください。
はい、
はい、じゃあ今回のゲストは高橋さんでした。
ありがとうございました。はい、
また次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。